今夜も
アナログゲームナイト。
はい、こんにちは、太陽王子こと新安です。今回はですね、第13回今夜もアナログゲームナイトの収録で、名古屋市は大須の方に来ております、ね、この番組はですね、名古屋の、ボードゲームだったりとかアナログゲームテーブルトークの情報などかなどや、私のサークル GSTF の情報や、2ヶ月に1回やっております、アナログゲームナイト、あと名古屋ギークバーの開催情報などをお知らせする回になっておりますが、前回第14だったかな、4回になるのかな、そうですね、今回第14回なので、第13回は通常回でしたが、今回は第14回は、ゲスト回ということで、今回ゲストの方をお呼びしていろいろとお話を聞きたいと思います。今日は2月の、19日ですか、2015年のになりますね。この放映が多分3月になってしまうのかなということで、ちょっと情報、収録からあの公開まで時間が空いてしまうかもしれませんが、まあ、その辺も加味していろいろとお話していきたいと思います。ではですね、今回ちょっとあの結構ゲストお願いしてから、1週間もないぐらいの交渉時間で急でですね、今日はですね、2015年2月19日のお昼間ということで、今日来ていただきましたというか、ことがね、ここの場所に来たということで、ゲストの方まず自己紹介のお願いします。
はい、名古屋市は中区大須で、同人ショップニャンゴロベリーを、経営しております、店長の浅尾です。まあ、ペンネームとかだと起きるっていう字にウサギで、起きたとかっていう名前で同人活動もやってます。そうですね、まあ、13回というあの原稿があったんで金曜日じゃなくて残念だなと思ってたんですが、まあ、14回ということで、
ね、
残念ながらあの13日の金曜日ではなかったということで、はい、まあ、不吉じゃないということでよかったんで、
ね、
あれですかね、これあのバレンタインデー的な2月14っていうか2月の14回目みたいな、
バレンタインデー的な
あれ、チョコはないんですか。
友として終わってもしょうがないんで、
あの今はね、友チョコっていうの
が、あ、そうですね、
そうです、流行ってる。
友チョコって男同士じゃないですか。
いや最近やってますよ。
あ、そうだった。
僕も実はあの友チョコ普通に、じゃあ後でちょっと1個あるんで差し上げ
ます。あ、ありました、はい、ありました。また今度持ってきます。
はい、なんかね、結構流行りみたいですね。
へー、
まあ、びっくりしてます。あの女の子同士とかでもあり
ありますよね、はい、そうです、男同士で友チョコやる。
そうそう、普通にやりますね。
なんかスイーツ男子とか聞くんですけど、
はいはいはいはいはい。まああれじゃないですか、あの競技ね、よくある冗談半分でも本気でも言う、あのリア充爆発しろを防ぐために、
あ、そうですね、
ずっともだよみたいな。
これ大変なんでね、あのお菓子会社ね、男でも女でもね、お年寄りでもチョコ売れればいいですもんね。
そうですね。
終わりました。
よろしく。
了解ですね。はい、すみません。
いい、よろしくお願いいたします。
でですね、今日ニャングロベリーな店長の浅尾さんと一緒に、お話を進めていきたいと思いますが、名古屋の方ではですね、はい、ニャングロベリーさんのお名前は結構ボードゲームのプレイスペースがあったりとかって知られてるんですけど、一応、全国的にというか、まだ知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、うん、まずはちょっと基本的な、営業時間だったりとか、うん、まあ、どんなお店なのか簡単にご紹介いただけますか。
はい、わかりました。まあ、まだまだその認知度的に、低いと思って、まあ、それはやっぱりこう向上心の表れでもあると思いたいので、まあ、これでね、全然もう知られてますっていうのは言いたくないしっていうのはあるんで、まあ、今のその紹介がすごいありがたいなと思って、まだまだその認知度がないっていうのは、まあ、たまにね、いやいやそんなことない、ふざけるなっていう人もいるかもしれないですけど、
いやいやいや、
ね、まあ、全然知ってほしいしっていうところがあって、まあ、一応うちのお店はですね、去年の10月で3年経ちました。
あ、はいはい、
で今年の4月で、移転してから1周年、うん、まあ、つまり去年の2014年4月2日から、うん、再オープンというか移転して、うん、まあ、再起というか形でやりました。まあ、大体それも休んでる間が1ヶ月半だか2ヶ月ぐらいあったような気がするんですけど、うん、まあ、結構あの基本的に僕一人やってるので、うん、まあ、この後の営業時間等とかのところで言い訳させていただくので一人で言いますが、
はい、
まあ、営業時間的には水曜日、
はい、
毎週水曜日がまず定期休業になります、はい、でこれは大須っていう場所がどうしても水曜日休みが多いんですね、
う
ん、
あ、そうですね。
で以前伏見にあった時は火曜日休みにしてたはずです、うん、はい、で、あとはよくあるのが土曜日日曜日の休みで、これは僕がもう 自分でやってる同人サークルとか、うんうん、あとその同人ショップニャンゴロベリーとして今年は特に、うんうん、あの企業出店をしていきたいので、うんうん、まあ、そうするとそのまだ従業員がいないお店なので、うんうん、まあ、僕はねナルトみたいにこう借り物しかできないのでうん、うん、はい、そういうところでね、うん、まあまあ、自分の体一つでやっているっていうところで、うんうん、まあ、その分そのまあこの後でも話しますけど、うん、委託している品物とかですね、うん、どうしてもその店舗でやっていると、うん、手に取ってくださりづらいところもあるんですよ、どうしても、うん、はい、ただ入ってきて、うん、どんなお店なのかなって言って出てかれる方も多いので、うん、まあ、そういうところで逆にイベントに出ることで、うん、同人即売会とか、うん、あとまあ、太陽寺さんもわかると思うんですが、うん、イベントだとお祭りだから、
う
ん、ちょっと焼きそば食べたいとか、
う
ん、そういった感じで、その、ボードゲームとかも、うん、その、売れやすい心理状態というか、うん、まあ、買いに来てる、うん。その、お祭りを楽しみに来てるっていう心構えができてるんで、
そうですね。
はい。で、それが1日だけじゃないですか。うん、店舗だと、また来ればいいやがあるんで、うん、どうしてもその、1回で好感を持っていただけないと、うん、まあ、次にもつながらないっていうところがあるので、まあ、ちょっと難しいかなっていうところもあります。なので、今委託している方にね、よく売れてないとかっていうところで心配かけてたりするんですけど、うん、まあ、長い目で見ていただく、うん、まあ、うちとしてもやっぱり置いていただけてるところでありがたいっていうのもあるので、これは同時に今そのどんなお店なのかっていうところにかかってくると思うんですけど、うん、基本的にはうち創作中心でやらせてもらってます、うん、まあ、店内見渡すといろいろね二次創作ものとか目につくんですけど、うん、まあ、いわゆるタペストリーとか大きいものなので、うん、目立ってしまっているだけで、うん、商品数のアイテム的に言うと創作が一番多い、うん、まあ、それはもうボードゲームも一緒で、うん、とにかく創作が自分が創作サークルやってたんで、うん、そこに寄りたいっていうところがあります。であとはその服屋さんみたいな、うん、セレクトショップってあると思うんですけど、自分で選んでその自分の好きなブランドを入れる、まあ、そういう形で必ずやってます。そのボードゲームマーケット行ったりしても、同人即売会行ったりしても、まあ、自分でまず会場を回る、でその時にこうビビビッとくるやつですよね、こう目に留まって、あ、これはもう足止められたな、で目の前行って読ませてもらっていいですか、見せてもらっていいですかって言って、あ、これいいなって思ったら、まあ、名刺渡しして交渉というか自己紹介と交渉したりして、で、まあ、良ければ置くっていう形でやらせてもらってます。なので、まあ、このお店のコンセプトとして、なんか小さい即売会会場で大きい委託サークルをやってるっていう風に言われるとすごい納得ができる、でだから一人だよねっていう、本当昔ながらの、その今もう本当に減ってしまって、大須は実はね同人ショップすごい減ってしまったんですけど、そうです、本当に今うちぐらいしかないんじゃないですか、この携帯のやつ。商業的な雰囲気でやってるのだとすぐそこにあるお店とかあるんですけど、まあそこら辺と違って、もう本当になんか同人特化して怪しくてアングラーな感じ、アングラーっていう言葉が最近ねちょっと世界的に良くないっていう言葉も聞くんですけど、まあその日本人として通じるアンダーグラウンド、その隠れてこっそりっていう言葉に置き換えておきますけど、そういうお店としてはうちと、まあ、あともう一店舗ちょっとこう、ゲーム寄りですけど、うん、あったりしますね、うん、というのが、まあ、うちのお店ですね、うん、入りづらいけど入ってきたら面白い。
まあそうですねなんかさっきの大きな委託ブースっていうのはすごい納得しました、
はいはい、そう、うん、そこら辺はなんで、まあ、もちろん今回例えば太陽寺さんから、うん、うちの方に委託があった時に、はいはい、そういう場合もあるんですよ、うん、そのサークルさんの方からうちのお店を知ってくださって、うん、で直接見に来たりして、うん、じゃこのお店だったら置いてもいいかなって言って置いていただいて、うん、でその置かせていただくっていうこともあるんですけど、うん、ね、俺すごい、まあ、ありがたいとも言えるんですけど、うん、まあ、そうやって直接見に来てくれて置いてほしいって言っていただくのって、うん、それはまた評価なのかなっていうところもあるので、うん、はい、すごいありがたいですね。
で、同人活動とかをやられてた ですけど、はい、直接の3年前ですかね、はいはい、オープンに至ったきっかけとかってなんですかね、ここオープン、なかなかこう、
そうですね、
一人でこれだけのお店をやろうと思ったきっかけとかなんですかね。
これね、またね、いろいろあるんですよ。まあ、5年ぐらい、今6年かな、うん、6年ぐらい、同人創作サークルやってて、うん、その前自分がね、本当にもう、働けなくなったんですよ。これいわゆる精神的なもので、はいはいはい、でこれってここ自慢で話すんじゃないですね。その、うんうん、例えばラジオ聞いてくださってる中で、うん、そういう方がいたら、うんうん、ぜひって思う話なんですけど、うん、この店立ち上げたきっかけというか、うん、同人サークルやり始めたきっかけが、うん、自分のリハビリだったんですよ、
うん、
で太陽寺さんには先ほど言ったんですが、僕もともと役者で声優の道を、まあ、歩もうとしてて、うん、20歳ぐらいで1年やって、うん、今自分の年齢が31なんですけど、うん、そのちょうど10年11年前ですよね。
そうですね、はい、
で東京行って1年で、はい、まあ、簡単に言うと挫折に近い形で戻ってきたと、うん、で名古屋に戻ってきて、うん、でそこから、まあ、フリーターですよね、働いてたんですけど、うん、まあ、どこ行ってもそのだらけて辞めるっていうよりは、ちょっとまあこの放送では言えないようなレベルでダメだったんですよ、
うん、
で、
うん、
どこ行ってもそれが起きるから、これはどうしたもんかと、うん、で例えばね、病院とかも今なんかはそういう精神病とかって認知されてきましたけど、だから聞いてる方の、その、なんだろうな、勇気になればっていうか力になればっていうところで話すんですけど、うん、そのたまたま自分の友人にプロのシナリオライターさんがいて、うん、まあ、そうくんその役者やってた時に、うん、シナリオ書くのうまかったから、うん、その話をちょっと書いてみない、うん、って言われて、その PC のテキストで、メモ帳あるじゃないですか、うん、メモ帳ソフトでこうバーって打って、うん、で書いてみたら、うん、まず自分のタイピングスピードが速かった、
うんうん、
多分これネットゲームとかで、
うん、
やってると、
うん、
助けてとか打つときに、
はい、
マウスやりながらキーボードやりながら必死にやらなきゃいけないとか、まあ、ありがたいことにうちが、ね、5歳ぐらいからパソコンが家にあって、
あ
ー、キーボードとか触れること多かったんで、うん、まあ、そこら辺含めてその、うん、キーを打つのが早くて、で自分は一度書き始めると、うん、勝手に動くタイプなんですよ。
あ
ーガーッともう話が
そうそうそう
進んでいくタイプなんですね、
はいはいはい、
まあ、早いって言われたんですけど、1時間でだいたい15キロぐらいは僕書くはずなんですね。
早いですね。
15キロかな、もうちょっといってんのかな、
うん、
で、まあ、それでね、ガーッと書いたりしてるんですけど、
うん、
でまあ、そっから、同人サークルちょっと始めるかって言って、まあ、今、よくツイッターとかでも絡んでいただいているかどうかわかんないですけど、キサラギレイナっていう子がいて、まあ、その子にイラストのお願いとかをして、まあ、他のサークルメンバーとかもちょいちょい声をかけてって、まあ、自分が企画をして、同人誌を作るっていう、タンジェリンドロップティーっていうサークルを作ったんですよ。それがもう本当起こりで、で、それで最初名古屋のコミックライブさんに出始めて、もともと14年前ぐらいに、高校生の時にコミックライブでスタッフやってたんで、まあ、出るならまずここからでしょっていうことで出始めて、で、コミケにも出始めて、まあ、大阪のコミックトレジャーとか、そういうとことかも出てたりしたんですけど、やってる途中にですね、まあ、自分の家に同居人くんが実はできて、で、まあ、その分、いわゆる家賃が浮いて、活動費が広がって、で、なんかその、やっぱり、同人だけじゃなくて、きちんと働かないと、収入が不安定だから、どうしようかって時に、ああ、家賃代これ半分どころかね、ちょっとこう、同居人くんに相談してっていうところで、いや、実はちょっと俺同人ショップやりたくてさ、って話をしたら、いや、全然いいと思いますよ、力になるんで、で、まあ、いわゆる家賃も丸々払ってもらっちゃって、で、お店の家賃の方を僕が払うみたいな感じで、まあ、大体値段は一緒ぐらいだったんで、それで、伏見のその、伏見オックスビルっていうとこがあるんですけど、はい、そこの4階、412かな、
うん、
で、もう大体、3年前のその10月ぐらいに、
うんうん、
まあ、始めたと。
うん、
まあ、言ったら4年前ですかね、今からだと。
うんうんうん、
4年前の10月に始めたと。ただ、時間的にはまだ3年半とかしか経ってない
ので、ね、はい。伸びみたいな感じ
ですね。はい、で、始めたんですよね。はいはいはい、最初は本当にもう身内で本を置いてって、もうどんどんどんどん、それでサークルがこう増えてったんですけど、それがオープンした時期ときっかけ うん、だからいろんな、まあね、なんだろうな、周りの支援とかもちょっとありましたけど、そこで少し救われた部分はありましたよね。なんかやっぱりそのきつい時期に自分一人なんじゃないかみたいなよく陥るケースで、で、まあ、その側面として、うん、うち缶バッジとか その作る機械を買ってったんですけど、まあ、それの作業がですね、内職的なんですよ。だからなんかこう自分以外に精神的にきつくて働ける場所がない人のために、後々その工場みたいな作るのが、まあ言ったらちょっとこの先の話で目標の話にもかかるんですけど、そういうことができればいいなっていうのも実はそのオープンした時期とかきっかけとしてあるんですよ。これ自分が救われたように、まあこれから自分を救っていくんですけど、自分自身で、でその自分が安定したら、そういう風にしたいっていうのはすごいあるっていうのはありますね。はい。
なんか店の名前の由来とか
は、あ、ニャンゴロベリーですね。これね、もともとニャンの尻尾って名前で始めたんですよ。
はいはいはい。
で、これ僕昔のペンネームだったんです。
あ、そうなんですか。
これ別にまあね、インターネットラジオだし、お金を取ってやってるわけじゃないので、さっきもナルトとか言っちゃいましたけど、昔 PC エンジンで、コズミックファンタジーってゲームがあって、それの、裏技コマンドみたいなのがあって、それがニャンの尻尾だったんですよ。で、僕はそれが猫好きだったし、もうこれペンネームにしようって言ってペンネームで使ってて、でいろんなゲームセンター のコミュニケーションノートとかにこう、名前書くときにニャンの尻尾って書いてて、まあ、ニャンの君ニャンの君とか言って言われてたんですけど、お店やるんだったらこれでやろうって言ってやったんですけど、まあ当たり前ながら、実はこの業界にはですね、当たり前ながらって言うとあれですけど、知らない方には申し訳ないんですけど、はいはい、猫の尻尾さんって印刷会社さんがあるんです。
あ、はいはいはい。
でその時に猫社長さんの方から、まあ、お電話があって、いやいや浅尾君ちょっと店名がねっていう話になって、いやでもその時に猫社長さんすごい、いい方で、別にお店自体が起きること自体は、僕自身は悪いことだと思わないし応援してると、でだから店の名前を変えるっていうところで、どんな理由があれ、その例えばペンネームであれなんであれ、うちに対して腐食するっていうかね、触れる部分があるから、そのうちでいろいろ協力するからっていうので、まあ内容はちょっとね言えないですけど、まあ実はちょっとあるご協力いただいたりして、そんなねこっちが迷惑かけたのに、すごいいい方だなっていうので、まだ未だにね、ちょっと何度かイベントで挨拶伺ってるんですけど、大阪で挨拶伺うと東京にいるとか、東京で挨拶に伺うと大阪にいるみたいな、
すれ
違いになってたりして、いつかね、きちんとご挨拶できればなって思ってるんですが、まあそういった形で、まあ名前をその時に、猫が好きだから、そこは、残しておきたいなっていうのがあって、まあ、自分はさっき言った通りシナリオを書いたりとか企画者としているんで、まあ、そこにプライドというか自信というかやっぱり あるし、ですぐに思いついたのがタンジェリンドロップティーっていうのは、タンジェリンって柑橘類のものなんですね。そのでじゃあそのみかんとかそっちだから、お店の名前はいちごとかそっちにしようっていうので、で猫って喉を鳴らすとゴロゴロ言うんですよね。それで僕はあニャンゴロベリーでどうみたいなのをサークルメンバーに言って、いやいいんじゃない、可愛いんじゃないって話になって、まあ僕は可愛いもの好きなんで、じゃあまあこれでニャンゴロベリーで行きましょうっていうので、もうそのなんか。いまだにね、いるんですけど、店の名前可愛くて入れないとか、そう思っていただけたんであれば、僕にとっては褒め言葉ですね。だから伝わってるんだなっていう。ただ、まあ本質的に、ここでちょっとこう、なんだろうな、補足しておくと、店名が可愛いからって言って、店内可愛いわけじゃないので。
まあそうですね、店員が可愛いわけじゃない
ですね。そこもあります、そこもあります。はい。なんで、別に普通にまあ入ってきていただいて、あくまでお店っていうのはその人の、なんか考えとか、猫好きなんだなとか、可愛いもの好きなんだなとか、でその時に可愛いものがあるというか、まあ、今で言う萌えとか、ところをむしろ見てもらった方がいいんじゃないかなっていうのは思ってますね。
で僕猫が結構好きなんで、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、猫好きなんですよ、はいはいはい。でも猫をかけると逃げられちゃうんで。
あ、そうなんですよ。僕、あれですよ、猫好きなんですけど、猫アレルギーなんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、だいぶ、克服されてるはずなんですけど、だからね、結構しんどかったですね。
ニャンゴロベリーで猫好きな猫アレルギーなんですか。
そうそうそう あの昔ペルソナっていうゲームがあって、はいはい、それの2の、バツっていうので出てくる主人公チームの仲間の、はいはい、まあ、お兄ちゃんがいるんですけど、うん、それも猫アレルギー、猫好きなのに猫アレルギーで、うん、ペルソナって影のなんか分身みたいに出てくるんですけど、ね、はいはい、それ最初に出てくるペルソナが猫なんですよ。あすごい面白いなと思って、まあ、そんな感じです、はい、似たようなもんです、うん、はい、
なるほどね。でというかですね、で僕はさっき言ったようにこう店名が可愛いとか、うん、なんかこう、なんかこう看板だけで、こうどんな感じかなと思うんですけど、まあ、入ってみて、あの麻生さんとこう委託の件とかでお話しして、結構そのさっきもお話しましたけど、あの喋り始めるとずっといっぱい熱く語っていただけるので、
ね、
まあ、ラジオ収録にはありがたいんですけど、まあ、僕結構ボードゲームのプレイスペースがあったりとか、その委託ができるということで、はい、まあ、ここに来てみようということで、あの去年あの初めてお越しいただいたんですけど、まあ、ボードゲームのプレイスペース的には、
1時間今300円で宅貸ししていて、うん、まあ、いわゆるネットカフェみたいに3時間になると自動的に800円、うん、100円引きで、5時間になると3515、確か1200円かな、うん、すいません、ね、今パッと分かんない、多分1200円で合ってたと思うんですけど、1300円か1200円です、うん、すいません、で、あの、まあ、そんな感じで、で終日が1800でもずっと入れるみたいな感じで、
うんうん、ね、
いですね、結構、はい、やっぱりその例えば他の店舗さんとか、うん、ボードゲームスペースを作るにあたって勉強したんですよ、うん、でこのボードゲームプレイスペースに関しては、うん、ボードゲーム担当の安藤君っていう子がいて、うん、まあ、その彼がちょっとこう、まあ、僕は移転するにあたって前は8畳だったんですけど、今32畳かな、うん、あるんですよ。
8畳
なん
ですか。
約4倍
4倍ですね、
うん、で、36か4倍弱あって、で同人誌だけだとどうしても、うん、そのすっからかんになってしまうと、うん、何かやりたいなっていうのはあったんですけど、うん、何をやろうかなって思ってたら、まあ、彼に話したら、うん、いや実は自分もちょっとそういうことやってみたくて、うん、っていうので、まあ、そのボードゲームプレイスペースをじゃあ、うん、彼に担当させようっていうことで、うん、始めようと思ったんですけど、うん、じゃあその前に名古屋にはどういうお店があるのかとか、うん、まあ、その例えばバネストさんとかは僕もともと実家が上井田の方なんで、うん、近いから名前知ってたりはしたんですけど、うん、どういうお店が他にあるのかってちゃんとリサーチをして、うん、でその他のお店の値段がどうなってるのかとかっていうのをきちんとその調べたりする、うん、で、その時に、まあ、それはもう基本的には僕はちょろっとやっといて、うん、まあ、独に任せて、で、まあ、やっぱり彼は初めてのことなんで、まあ、僕が言ってこういう風で、うん、きちんとそれぞれの店舗に挨拶してきなさいよっていう感じで、うん、まあ、やってたんですね、うん、で、まあ、その上でチラシとかを見せていただいて、うん、で、あ、こんなもんの値段なんだっていうところで、で、もともと僕その値段見る前に値段決めてたんですよ、うん、
あ、はい、
うん、
だいたい今先
で、そうです、そうです、で、まあ、そこら辺でもともとうちグッズの注文とか安くやってたんですよね。うん、缶バッジとか1個50円とか60円でやってますし、今タペストリーなんか1本、ね、A3 のBサイズで900円とかでやってるんですけど、等身大タペストリーが140から150センチで、横幅60で2000円でやってるんですけど、安くとにかくやるっていうところに念頭を置いていて、でその分利用していただく、うん、でうちのお店って多分大須でやるとその人は来てくれるだろうなと、うん、自力で頑張っていけば、うん、地道に、はい、やっていけば、でただ近くにはイエローサブマリンさんもありますし、
う
ん、
そうですね、
あちらは変な話無料でスペースは使えるんですよ、うん、ゲームを買ってその遊ぶことができると、うん、でそれに対してじゃあうちはどういうその差別化を図っていくかとか、うん、あとこれ店名出していいのかな、中村区の方のお店さん、確かラジオに出てたような気もするんですけど、
あー、ブラックバンク
じゃなくて、中村区の方です、中村公園の方の、
どこでしたっけ、
ね、
ホットプレート
そう、
あ、ホットプレートね、はい、
よかった、はい、これ出して大丈夫
です、大丈夫です、
はい、いや別にね、いいとか悪いとか、その仲悪いとか、そんな話じゃなくて、そのホットプレートさんが特に同じ携帯でやられてたので、うん、あ、そうですね、まあ、あちらと違うのは、うちはあくまで同人ショップで、そこに付随したものとして、つける添え物なんですよね、主としてやられているホットプレートさんと違って、うちはその添え物としてやるっていうところも含めて、改めてその自分の中で考えてた値段が、まあ1時間300円、そのインターネットの、そのネットカフェと比べて値段を決めたんですよ。で、それよりちょっと高い、280円とか、なんか250円とかよりちょっと高い。で、ドリンクとか別にペットボトルであれば飲んでいいし、その備えつけておいたりとか、まあ飲食も別に、極端に汚さなければ構わない。で、コンセプトとして、そのボードゲームを置いてもらったサークルさんって、同人誌もそうなんですけど、他のお店って立ち読みとかできないんですよ。遊べないんですよね。同人、その、まあ、店名ちょっとこれ出すのははばかられますが、名駅あたりにある同人ショップさんとかで、ゲームが売ってても遊べないんですよ。デジタルゲームの体験版とかちょろっと置いてあったりしますけど、ボードゲームを遊ぶことってできないんですよ。だから、その、創作、日創作のものとかで買ったりとかしますけど、いざ家に帰って、説明書を見ながら遊ぼうと思っても、それが正しいかどうか分かりづらいんですよね。でも、ここのお店でそれを補足することができるんじゃないかって思って、その買っていただく前に300円で1回その初心者講習みたいなのを含めて遊ぶ。で、面白ければ買う。で、その、これはサークルさんには申し訳ないんですけど、面白くなかったら買われないんですよ。
まあ、そうですね。
それは僕の力不足なのかもしれないんで、そこはしっかりその、置くからにはまあ、基本的にはちゃんと遊ぶようにする。まあ、時間がなくて遊べないときは本当申し訳なくて、まあ、できるだけその、説明書とかでも読んどいて、もうこんなゲームみたいです。で、僕ちょっと遊んでないんで申し訳ないです。で、手伝いでくる、山中さんっていう、よくね、軍服着てる人がいるんですけど、
はい、
彼はもう15年ぐらい前に会った時から、すでにもうあの服装をずっとしてる人なので、はい、面白い人なんですけど、あの人も実はバネストさんとかでゲーム買ってたりする、はいはいはい、ボードゲームすごい好きな方で、で、彼の方が結構積極的にゲームやっておいてくれるので、まあ、ちょっと甘えて申し訳ないんですけど、まあ、そこはいわゆる僕も別の仕事があって、まあ、彼に甘えられるんであれば、彼がいるときは彼にも教えてもらうっていう形で、で、まあ、遊んでいただいて、面白ければやっぱり買ってってくださるので、で、そのためにどうしたらいいかっていうところを、まあ、考えたときに、やっぱりその、タク菓子で遊んでもらって、で、その、面白ければ買ってもらうというその流れをしっかり作る。そこはすごい大事なんじゃないかなっていう。即売会って、同人即売会って、表紙買いっていうのがあるんですよ。その、表紙だけ見て、あ、いいなと思って買ってって、家に帰って中見てみると、あれ、表紙はうまいけど、中で力尽きちゃってるよねっていう。まあ、いわゆる看板良くして、
ね、
とにかく手に取ってもらう。
箱だけとかそうですね、は
い。で、ボードゲームマーケット行って、僕がすごい、感銘を受けたのが、遊べるスペースを持ってるサークルさんがいる。
あ、シュータク
ですね。シュータク。あれがすごい僕は衝撃的で、いや、これは、それそうだよね。で、遊んでもらわないと、買えないよね。その、遊んで面白かったら、それを誰かと共有したくなるんですよ。それがゲームであるべきで。だから、あのスペースを持ってるっていうイベントは、すごい、まあ、もちろんずっと前からあるっていうところ、僕がそんなに知らなかったのが申し訳ないんですけど、まあ、知ってからは、あのイベントに対するその魅力とかっていうのを深く知ることができて、まあ、次回3月1日もちょっとお手伝いで行く予定なんですけど、すごい、同人即売会にも見習ってほしいというか、サークルさんに行ってもらって、その自分の売るものっていうか、自分の子供じゃないですか、作品って。
まあそうですね。
でもそれを自分の子供可愛いんだよ、かっこいいでしょとか、親バカなところあるじゃないですか。だから、その、なんか、なんだろうな、ボードゲーム業界が同じかどうかわかんないんですけど、これは僕個人的な同人に対する考えで、その、なんだろうな、自分の まあ、同人業界だとリビドー、欲望とかってあるんですけど、うん、まあ、エロとかね含めていろいろあるじゃないですか、そのパロディ、ギャグ、こういうギャグ書きたいとか。でボードゲームも一緒のはずで、こういうゲームシステムを考えたからどうですか、面白いですかっていう提案をしますっていうところで、そのそれが手に取って遊んでもらって、面白いねこれって言って、まあ500円とか1000円とかいただけた時の、その時の喜びってあるじゃないですか。
僕も春に、去年の秋に行ったんですけど、私有宅で遊んでもらって、そのままこう会計に向かわれた時の、はいはい、そうですね、
行った時に、そのなんかすごい儲けるからやるっていうのは、その次でいいと思うんですよね。最初に一番大事にしてほしい気持ちって、その一番最初のお客さんだけじゃないんですけど、そのなんかよく見てもらった上で、あ、これ面白いよね、この子かわいいねって言って買ってくれた時の喜び。だからうちのお店も一緒なんですよね。まず入ってくる時点で、まあうち今マンションの、マンションというかビルの4階で、入り口で、あ、こんなお店あるんだ、エレベーターでちょっと暗いな、入りづらいなって言って、まあでも行くかって言ってエレベーターで上がって、はい、まあ、意外にエレベーター広いじゃんみたいな感じでこう上がってきて、上がってきて、そのエレベーターの扉が開いたら、なんか靴履き替えなきゃいけない、そこでちょっと抵抗感があるんですけど、入ってきて、あー、こんな感じのお店ねって言って、でも商品見てみたら、あ、そこそこいい品揃えあるんじゃないの、あれ、なんか見れるし、これいろいろ見れるじゃんとか、あ、ボードゲームあるの、あれ珍しいね、え、これどんなゲームなんですかとか、そのワクワク感を含めて楽しんでもらって、でやっぱり僕もさっき言ったようにセレクトショップ的にやってるんで、はいはいはい、それで買ってもらえた時って、やっぱ自分のように嬉しいんですよ。その気持ちって多分一生忘れちゃダメで、で委託をしていただいている、あの上で一番大事にしてるのそこなんですよ。だから太陽おじさんからそうやっていただいた時も、結構僕長く話したのは理由があって、まあすっごい喋って無駄なことも喋るんですけど、その時に自分のキャラクター性を知ってもらって、で逆にどんなゲームなのかとか、どんな考えでやってるのかとか、それなりに聞いて、でそれをお客さんに同じように話せないとダメなんですよ。
あ、そうですね。
だからあのなんかペットショップとかとはちょっと違うんですけど、この子かわいいですよねみたいな、そのこの子犬種はこんな感じで、おとなしい子ですとか、よく吠えますとか、餌はこれ好きなんですとか、その説明がやっぱりできないと、あの飼いたいっていう人には伝わらない、まあ、生き物とは違うんですけど、さっき言ったやっぱりお子さんを預かるっていうその感覚、作品イコールその子供であるっていうところを、まあ、すごい大事にしているのがありますね。すみません、ボードゲームスペースから全然なんか委託の話に普通にしちゃいましたけど
イベントも結構ドミニオンだった
りとかやってますよね。でドミニオンに関しては最初にやろうと思ったのが、僕自身がそのボードゲームに復帰して、昔カタンとかやったことあったんですけど、まあ、あとあのカードゲームもやっぱり僕はボードゲームの一つだと思ってるので、マジック・ザ・ギャザリングとか、まあ、そのあたりが、はい、大体その15年前、16年前ですね、本当に。
ギャザースタートですか？
そうです。
僕もギャザースタート。
フォースぐらい。はい。
フォースですね。
で、やっぱりみんな周りやってなくて、もともと混ぜてたんで、はい、買って、ね、スターター買うじゃないですか。で、こうパック開けて、中からトップで渋谷版のドラゴン出てきたんですよ。中学生でもっちゃくちゃ盛り上がるじゃないですか。やっぱりドラゴンだ。これ何これかっこいいじゃんって。でしかもパッケージになってるやつだから、
そうね、フォースの、
おーってなって、でもルールわかんないんですよ何これみたいな感じで、でそこからいろいろこうルール教えてくれる人とかたまたま近くにいて、どんどんどんどん覚えていったんですけど、
そうそうそう、との年齢差を考えると、あのフォースの時期に買ってたってなるとすごい忘れてますね、それは僕ちょうど高校ぐらいだったんで、その3が、そうですね、僕フォースですね、フィフスの終わりぐらいまでやってました、
はいはいはいはい、僕はそっそこからウルザぐらいまではやって、そこからあのゲーセンに行っちゃって、また、それまでゲーセンにいたんですけど、ゲーセンからカードゲームで、またゲーセンに戻るっていう、大体あの当時ってゲームセンターで格ゲーやってた人とかがカードゲームに流れたっていう風潮があったと思います。あの、絶対そうではないんだけど、大学生の子とかがこうカードゲームやってたりとか、あの、始めたりして、こんな面白いのあるんだよみたいな感じで、何それ何それみたいな感じで、ちょっとこう一緒についてって、
そうですね、ゲーセンに行ってた友達がカードゲーム始めしましたね、
大体当時はファミコンショップとかで売ってたりしたことが多かったですね、
そうですね、その もうちょっとしてからですよね、あのジャスコとかの
方が。当時これはちょっとね、あの裏話というか、うん、通話じゃないですけど話しておきたいことがあって、うん、あの絶対知らない人多いんで、うん、当時マジック・ザ・ギャザリングって伝説のお店があったんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
そうサークルショップみたいなのがあって、
あ、愛知県です。
そう、丸の内にレアポストっていう店が、うん、店というかサークルショップがあったんですよ。本当同じようなニアンゴロベリーと同じような雰囲気で、はい、まあ、ただその会員制みたいな感じで、あの本当まあ、ある方がそこのマンションで、うん、まあ、個人的にそのアメリカから輸入をして安くそのバッグを売ってて、うん、当時そこにはもうトッププレイヤーというか愛知県の強いプレイヤーが集まっててっていうところに、まあ、行ってたりしましたね。
へ、まあ、そっから一連さんを断り
ながら、まあ、でも紹介制にちょっと近かったですよね。やっぱ知る人ぞ知るっていうとこからその紹介でどんどんどんどんっていうので、まあ、後にそこのメンツとか中心に実はあのできたのが、うん、あのフューチャービー。
あ、はいはいはいはいはいはい、はい、
ね、だから、ね、そう、そこの流れを知ってると、うん、あの聞いてる人で知ってる人は、うん、まあかなりあのマニアックというか、
ギャグのマニアック
ですね。すごいなっていう感じしますね。
そこなんかボードゲームのイベントというか開かれるんですか。
そうですね、あのこの後紹介するアートブオーっていうカードゲームがあるんですけど、うん、まあそれの大会とかですね、初心者講習会というかそういったものとかですね、あと今年もあるらしいんですけど、ドミニオンのやっぱり全国大会というか日本選手権というか、でなんかこれ本当かどうか分かんないんですけど、ドミニオン新作出るらしいですね。
ああ、そうなんですか。あ
の、うん、本当かどうか分かんない。
あれですか、その拡張じゃなくて。
拡張版です。あの、しかもあの海外版、あのなんか出さないとかっていう噂があったんですけど、なんか出るみたいな噂が流れてきて、本当かどうか分かんないんで、
あの、はい、
ね、あの出してくれればね。だからそれで世界選手権ないんじゃないかみたいな話もあったんですよ。去年で終わりなんじゃないかっていう、今年もやるみたいな。その世界選手権あるかどうか分かんないけど、日本選手権に関してはやるよって話なんで、まあ、それに向けてそのもう一度大会練り直して、多分毎週土曜日とかやるんじゃないですか。ほんでもうね、来ていただいて、多分参加費は500円で3回戦ぐらい、うんうん、で、まあ、あちらのホビージャパンさんの方で発表されるエキスパンションですよね、そちらの方を参考にして、こちらで売り物を決めて、で、売り物っていうか何だったっけ、サプライを決めてやるっていう形で、練習会というかやっていくと思います。で、その、そうですね、前回もそうだったんですけど、それでポイントを争っていっていただいて、1位が5ポイント、2位が3ポイント、じゃあ1位が5ポイント、2位が3ポイント、3位が1ポイント、4位が0みたいな感じで、その大会の直前までに一番点数高い方に、まあ、こっちから交通費を出すっていうのは去年やってたんですけど、まあ、一応予定として今年もやります。はい。まあ、ただね、これちょっと生々しい話で申し訳ないんですけど、先日ね、これまた後でちょっと宣伝しますけど、プリンター買ったんですよ。
あ、プリンター買ったんですね。
これがね、まあ、すごいちょっとお高いプリンターで、はい、そこもあったんで、ちょっとヒーヒー言ってたら、今回は出せません、すいませんってこともあるかもしれない。ただ、大会自体はやるので、まあ、ぜひぜひ参加していただければなと、うん、で、ぜひね、何回も参加していただいて、うん、それでポイントを貯めていただいて、うん、1位になったらその、ね、タダで行けるんで、
ホテルだけは、
ホテルだけは出るんでね、ホテル代とかはすいませんみたいな感じで、
ご安代とか、
そこはね、ご自身で出してくださいと。